エンドリガイの丸川さんと東京ミルク放送局。
皆さんこんばんちは。
じゃ、
はい、第370回目の配信です、はい、私東京ミルクホールの新庄勇気と
山塚五花です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメ、野球などについて思いつくものを昨日ままに語り合う娯楽文化系情報共有番組です。
よい
はい
はい、はい、ということで今回もね、ズームでからお送りさせていただいております。
もうズームでしかやってないですね、もうもはやね。
だってなんだかんだで2ヶ月ぐらい会ってないよね、直接。
そうっすか、
うん、
そっか、
うん、
3月、あれ4月、あ、4月末か、
うん、
え、そんななります。あ、4月の途中からか。
いや、
4月の8日に非常事態だから、そこからもう会ってないですもんね、絶対ね。
その前から会ってないよ、だから
3月だじゃん。本当だ。
うん、だから
本当に苦いです。マジ。マジっすか。なんやかんやでミルクホールのあのミーティングみたいなのは、こういうズームとかで、
やって
まあ週一でやってるじゃないですか。
うん。とか LINE やったりとかしてるから
あ
れだけど。
あ、そうだわ。っていうか、仕事というかバイト以外で人に会ってないっすわ。
ああ、もうダメだね。
やべえ。
もうダメだね。
何の危機感もなかった。多分もう人と目を合わせられないようになってます、
ね。あ、もうダメだ、もうコミュ障全開だわ。
との、いやだから僕高1の時に初めてバイトした時に工場でバイトだったんですけど、
うん、
丸1日ベルトコンベヤーから流れてくる、まあなんだっけ、車のカーオーディオの組み立てみたいな、
うん、
グリス塗って、うん、組み立てて動作チェックして流すみたいな仕事だったんですけど、うんうんうん、日がない1日それやってるとマジで人と喋れなくなりますね。人の目見れなくなりました。
じゃあダメだ、もうダメだ。
いえ、そう、朝起きてから夜寝るまで一言も喋らない人がありました。
ああ、じゃあダメだ。
まずいっすわ、これ。それだ。
じゃあダメだ。
まあ、でもこうやって喋ってるんで。
大丈夫です。
画面に向かって。
はい。
頑張って生きていきます。はい。
はい、
強くね、
はい。
はい。というわけで今回は。
はい。俺たちのですね、ブルージャイアント。
はい、俺たちのブルージャイアント。結構あれですか。
そうそうそう。去年の、ね、あの、なんだっけ、トップ10でも取り上げたんですけど。
あのあれでしょ、緑の巨人のやつでしょ、あの
ほうほうほう、そしてグリーンジャイアントです。
あ、そうか、グリーンジャイアントって言ったなんかあのミックスベジタブルとかそういう
じゃないね、あの漫画
メンゲ、
メンゲです。
メンゲ、はい、
作者は、はい、あ、ちょっと一応ね、去年の年末トップ10でも取り上げてはいたんですけど、ちょっと改めてご紹介しようかなっていうのと、あとちょっともう一回読み直したんですよ。
はいはいはい、
もう一回読み直してこれをちょっと改めてしっかり話しておかないとなと。
なるほど、なるほど。素晴らしい漫画だと、
はい。作者は石塚真一大先生です。
あの、ガクの？
そう。ガクといえば。
散歩さん。
散歩の、でおなじみの。
小栗旬。
小栗旬、ちょっと行ってくるわで、ね、おなじみの。
ちょっと散歩行ってくるわ。散歩さんが散歩行くって言ってます。何？バーッ、ガシャガシャっておなじみの。
でおなじみの石塚真一先生の、
はい、
これはね、はい、ジャズ の漫画なんですよ。
あ、ジャズ、
高校生がジャズをやって
る、はい、
やって頑張るって話。
ジャズをやって頑張る、ほう、
高校生でもないのかな、はい、まあ、ここ途中卒業するから途中まで高校生か。
あ、アフロ田中みたいな感じですね。
あ、そうそうそうそうそうそう
あれは中退か。
中退。最近結婚したらしいから。
付き合わせアフロみたいな感じだと思います。もう20年ぐらいやってます。
その、
はい、
ブルージャイアント、ジャズですね、ジャズ。で、あ、主人公の宮本大君は、サックス？テナーサックス。
テナーサックス。
うん、パフパフ。
大
君パフ言ってるやつ。
パフパフパフ。いやらしいですね。大君なんですか？すごいですね、ジオンズム大君みたいですね。
そう大君、大きいと書いて大君です。
日本広告の創始者ですね、はい、大君、あ、大きい、あ、あの、ビートたけしのお兄ちゃん
宮本、
北野、
あ、そうそう、北野丸誠じゃない
北野丸、誠はサイキック少年
だ。だって、そうそう、大、大きいって書いて大ですね。
大きいと書いてね、はい、
はい、
なるほど。
これですね、あの、お世辞でも何でもなくてですね、
はい、
おそらく21世紀になって出版された漫画の中で一番面白いんじゃないかなと思います、私。
マジで、
響
き小説家になる方法とかありましたけど、
あれはね、あれはルーティン入って一気につまんなくなった、最後。 で、ルーティン入ルーティンに入ったってことも作者も分かってたからすぐやめた。
なるほど。
うん。
はい。そうですか、面白い。
これはね、相当面白いんだよね、やっぱり。
ビッグコミック系ですか？
スピリッツかな？よく覚えてないけど。
ペリオール。なんかね。
ペリオールかな？多分スピリッツな気がするな。
あ、
これやっぱね、
はい、
前もちょっと話したかもしれないですけどね、この紙面からね、まあ漫画から音楽が聞こえるんですよ。
またまたまた。ベイクの時も同じこと言ってましたよ、これ。
ベイクよりも聞こえる。
ブブンボボンベベンボボボペキペキペキペキで同じのあの
ベック。ベックよりも聞こえる。
本当に？
うん。すごいよ。
なんかそういう飛び出す絵本的なこうあの光に感知してこうメロディーが流れるみたいな、そういうことではなく、
演出技法としては吹いてる瞬間の見せを一枚絵でやってるのが強いんだよ。
はい、ああ。
小回りしないのよ。
はい。え、目開きってことですか？
見開きをしないで1枚でやるの。
え、1枚
で片ページので
、あ、はい、
1枚で1コマでドンって大きいコマでやるから、
あ、
多分止まってるように見えるから、そこにね、お、曲が鳴ってるように聞こえるんだよね。
ほほほほほ。
で、こっち側のページは、あ、こっち側のページは、こっち側のページは吹いてる人。
はい、はいはいはい。
で、逆側のページはそれを聞いてる人の顔なの。
あー、なるほどなるほど。
だから、はい、なんかうまいんだよね、多分演出が。
確かにそれ、あの演奏してる人だけじゃなくて、やっぱ聞いてる人のリアクションを描くことで、
そうそうそう、
表現するっていうね、
っていうのはすごくやっぱりうまいなと思いました。で、はい、まああのね、読んでる間にね、
はい、
ジャズいいなって思うのよ。
ジャズやりたくなっちゃうんですか？
やるたいかどうかわかんないけど、でもなんかこの主人公たちがやってるこの曲って何なんだろうと思って、わかんないじゃん、はい、よくジャズとか。
そうっすね。
どんな曲なんだろうと思って、自然と YouTube で検索しちゃうんだ
よ。ほうほうほう。
うん、おー、で、こんな感じなんだ、おー、へーっていう。
結果検索して聞くことで、
うん、
フィードバックされるわけですね、その紙面から得た情報が。
そう、ああ、こういうか、確かに自分が思ってたジャズとちょっと違うわと。
はいはい。
あ、すげえ激しいんだな、みたいな感じ。
はい。
で、大体ね、一応今、第1部10巻、で、第2部も今10巻まで出てるんです。
なるほど。
で、第1部の話を今回します。
あ、はい。
で、
まだ入ってなかった、本題。はい、
そうそうそう。
まだ本題に入ってなかったですね。
そうそう、で、第1部は、
はい、
あ、第一もそうだけど、大体ね、巻末にあのボーナストラックみたいな感じで、その巻に出てきた、
はい、
その話に出て、家族とか、なんかその辺のおじさんとか、バーのマスターの親父とかが、何十年後かっていう設定で、主人公の宮本大に対して話してたりするの。
え、未来から？
そうそうそう。だから未来から。よく映画にありそうな演出よ、なんか。まだ主人公は高校生なんだけど、その高校の時の担任の、はい、担任の先生の10年後のインタビューとか載ってたりするわけ。
お
う、 そうするとなんかもう大がとんでもなくいい世界的名プレイヤーになってるっていうのは分かるんだよ、そのなんか口
ぶり。そういうことですよね。
あ、すげえ面白いなと、このやり方。
なるほど。あ、そういう逆転の発想ですね、ある意味。
たかだか 2,3 ページでそれを全部分からせるんだと思って。
ああ、
素晴らしいね。
なるほど。
で、まあ、そこまではね、まあまあまだいいんですよ。
はいはい、
けど、
はい、
この話のね、やっぱ一番すごいところはですね、
はい、
あの、しけキャラ。
え？まさかの？
しけキャラっていうか、主人公の大君っていうのは、はい、サックス、宮本大君はサックスの才能もあって、人一倍一生懸命努力して、一日中河原で吹いてるの、パフパフ。
一日中？
そう、一日中。はい、
やべえやつですね。
やべえやつ、やべえやつ。まあ、散歩と一緒だから、中身は。
いますけどね。あの、タマパーベリーとか行くと、一日中サックス吹いてるおじさんいますけど。
それと、だそれは別に全然いいのよ。でも、結果的に、この主人公は才能があるのよ。
ああ、はい。
で、みんな聞いた人が、ってなるような、
ドドー
ンってなるような、やっぱ持ってるのよ、最初から。
はい。
才能があった上で努力もしてるから、 すごいことになるっていう。
ということにね、はい、
まあ、それは全然いいんだけど、はい、これね、東京に出て、もともと仙台出身なんだけど、高校出て東京に出てフリーターしながら、はい、東京でバンド組むのよ。
おお、ジャズバンド。
ジャズバンド。
はい、
ジャズバンド。で、最初にピアノのやつをスカウトされたのかな、あれ。で、ピアノのやつもちょっといけすかない感じなんだけど、
はい、
ものすごいピアノもうまくて才能があるわけ。
あ、なるほど、そいつもあると。
そう。
はい。はい、
で、2人だけじゃあれだからっていうんで、ドラムがいないとダメだよねって言って、
うん、はい、
で、宮本大君が、はい、結局つてもないのが東京出てきたから、高校の時の、同級生、
はい、
今まで全然話に絡んでない、ちょこちょこしか出てなかった同級生の玉田くん家に居候してるわけよ、基本は。
玉田くん、はい。
玉田くんはそれまで本編でもほとんど出てきてないよ。
突然出てきたんですか？
突然ってわけでもないけど、なんかちょこちょこなんかいたけどみたいな感じ。でも、はい、普通にサッカー部で、そいつは普通に大学生をやってるわけよ。
ああ。
で、早く出てけよみたいな感じで言われてるわけ。
はい。
居候してるから。
はい。
で、そうか、ドラムス誰かいないかなって言って、したらね、で、結局ね、はい、玉田を誘っちゃうんだよね。
その玉田くんも。
そんな全く普通の大学生の高校の同級生の玉田くんを誘ってしまうわけよ。
はい。
で、玉田がドラムをやるのよ。
はい。
だってすげえうまい才能の持ってるサックスのやつと、うん、子供の頃から延々とやってるピアノのやつと、あと昨日今日始めたドラムだよ。
はい、やばいっすね。
やばいでしょ。
はい。
で、すげえ最初足引っ張るわけよ、当然。
まあそうなりますね。
だけど、玉田は、はい、はい、延々とやってる。
努力家なんだ。努力家なんですね。
死ぬほどずっとドラム叩いてる。
お
ー。で、そうそう、その玉田もそうなんだけど、はい、結局ね、このちょっと主人公じゃなくてずれてる、主人公じゃない脇役の人たちの話の描き方がね、ものすごい上手くて、
は
い、
お、
玉田もそうだし、なんか最初にすごい優しくしてくれたジャズバーのおばちゃんとか、はい、その辺のあれか、ブルーノートか、ブルーノートって言っちゃいけねえのか、ブルーノート本当にあるから、ブルーノートのブッキングしてくれるちょっと最初に冷たいおじさんとかの、
はい、
この辺の人たちの、まあ、はい、正直普通の人たちだよ、
はい、
みんな多分ね、何かしらこうジャズの世界と音楽の世界で一発になりたいと思ってたけど、結局まあうまくいかないで今の仕事をやってるって人たちの描写が、うん、まあうまい。
ほ
ー。でもう、で、何も持ってない玉田がドラムに夢中にのめり込んで、そしてその努力を認めた人からちょっとだけ認められるわけ。
ちょっと努力を認めた人からちょっとだけ認められる。
そう、
ジェロニモみたいなことですか。
なんか最初のライブとかさ、はい、もう全然やっぱ叩けないから、
あ、
めっちゃ足引っ張るの、はい、
うん、
でも残りの2人が天才的にうまいから、次のライブもあるわけ、
はい、
と前回よりもちょっとだけお客さん増えてるわけ、
はいはいはい、
で、それでその繰り返しで 4,5 回やるわけで、ある程度お客さん10人、はい、20人集まるようになってきたときに、最初からカウンターにいた帽子かぶってたいけすかないおっさんが 5,6 回やって20人ぐらい集まってきた後、ドラムの玉田のとこに行って、君のドラム成長してるねって言う、はい、
全部聞いてるんですもんね。
そうそうそうそう、
あ、
君のドラムを聞きに来たんだっていう。
はあ、ああ、
号泣
号泣ね。
だ、でも途中からね、多分これね、
はい、
玉田の話なんだよね。
ああ、まさかの、
うん、
ああすごいですね。
だ、ピアノもそうだし、サックスも、はい、ピアノサックスよりもやっぱドラムの方がさ、絵面の動きがでかいから書きやすいんだろうね、
はい、
ピアノも聞こえるしサックスも聞こえるんだけど、もうね、玉田のドラムしか聞こえないの
よ。そう、それはちょっと問題なんじゃないですか。
いやいや、もうすごいよ。すごい、これはね、玉田の話だなと。
玉田の話ですか。
で、第1部ラストにライブも大号泣です、
大号泣。
はい。
はあ。ちょっと見たくなってきました。
だって何がすごいって、
はい。
去年の年末ぐらいに読んで、
はいはい。
いまだになんか普通に音楽とか聞くじゃん。
はい。
ずっとドラムしか聞いてないもん。
嘘。ドラムしか聞こえない病気になっちゃったんじゃないですか、それ。
だから耳がドラムになっちゃってるんだよ。なぜなら、玉田の影響で。
玉田の影響で。うん、それでも玉田の演奏してるドラムの音を聞きそうなったわけじゃないですよね。
うちうち。でも玉田は演奏して、演奏直接は聞いてないよ。でも玉田は演奏してたから。
すげえ、なんか集団催眠にかかった人みたいな。
いや、でも本当そんな気がする。生まれてこんなにね、ドラムを意図的に聞いてたことは今まで一度もない。
マジっすか。
うん、
ちょ、安野さんね、あれしないとあれですね。
いや、それキラの安野くんは別に全然いいよ。キラの安野くんは安野くんで全然いいんだけど、
今度ね、聞いたらそうなっちゃうかもしれないですね、安野くんの。
いや、ほんとで、玉田目線でねライブとか聞くと気持ちいいんだよね。
あ、なるほど。
うん、そういう目線で持ってなかったから、目線を持ってないで今までドラムとか見てたから。
はいはいはいはい。
この前もなんかライブビデオ見てずっとドラムのやつの動きを追ってたもんね。
ルナシーは深夜しか見えないみたいなことですよね。
ルナシーの深夜はただのデブだ。一緒にするな、たまに。
ドラムすごいでしょ。
しかも深夜もうちの近所に住んでるんだから、そういうこと言うの。
雅楽の家系ですもんね。名士のね、
伝統の。すごいよ。はい、だブルージャイアントっていうのも、なんでブルージャイアントっていうか、なんかね、赤から青に変わった、なんか白色彗星みたいなのが、はい、なんかジャズの世界ですげえ才能を持ってるやつのことを、若手の才能を持ってるやつのことをブルージャイアントって言うんだって。
ブラジルでものすげえファンタジスタのことをジャスピオンっていうような。
なんかそんな、多分そんな感じ。多分、いや、でも本当そんな感じよ。
ジャスピオンみたいな、そういうこと。
仙台の時のね、先生がね、いいこと言うんだよ。なんかそいつがね、主人公の宮本くんにいろいろパフパフ教えてるんだけど、そいつはもともとサックスで、あのアメリカのバークリーまで行ってるんだよね。
バークリー、
うん、バークリー音楽大まで行って、
僕が不法侵入したあのカリフォルニア大学バークリー校の近くにあることでおなじみのあのバークリー音楽大学ですか。
そう不法侵入したとこよ。
侵入して、やべえ、もう危うく領事館に書き込むことに ならざるを得なかったかもしれない。あの、捕まんなかったけど。はい、
その最後にね、なんか東京に行く前に宮本君、大君に、
はい、
なんか普段は軽口叩いてるんだけど、まあ別に酒飲みながら軽口なんだけど、いや、俺はバークリーに行って、はい、まあ子供の頃から天才だって言われて、バークリーに行って、はい、世界を変えるぐらいの演奏家になると思ってずっとやってたと。バークリー行ってからも人一倍演奏、練習もしてて、絶対なんとかなると思ってたと。
はい、
で、ずっと、こう、芽を育てて、花でいうところの、こう、つぼみ
あ、つぼみ。
つぼみが少しずつ大きくなってっていうのは自分でも分かったんだって。
ほほほ。
で、これもあと咲くだけやと。
バカーンと。
うん、もうこれ、ゴン来てるわーって言って、
バッカーンするだけ
だ。バッカー来るだけだと思ってたら、
はい、
折れちゃったんだよ、このままって。
え？
その先生のつぼみは。
お
い。え？だから俺、今ここで教えてんのね、お前にっていう。
お
で、一方、で、お前はさ、つぼみなんかねえよって言って、当たり前だけど。でもさ、最初からちょっと咲いてんだっていう。
開花してるんですね。
だからすげえなって。花はちっちゃいけど、最初から咲いてるから、それを大きくするだけだから、すげえ楽じゃないって。だから東京行けばっていう。
ちょっと理論は分かんないですけど、
分かんないけど、
気づけられる感じはあります。
そう、はい、みたいな。
はい。
とにかくね、読んでもらいたいですね。
なるほど。
で、第2部のね、シュープリームはね、ドイツに行きます。
シュープリーム
第2部の、ブルージャイアントシュープリームはドイツに行きます、
はい、ドイツ
ドイツドイツでドイツで演唱するんですけど、シュープリームは
言えてないしよ、はい、
シュープリームはちょっとまだ早いから、
まだちょっと早い、まだ早い、対象年齢に達してない、
うん、
なんかドイツあんまりジャズの印象ないんですけど、 なんかね、
あ、それ、あ、それで素人、それ素人、それ素人。
え、そうなんですか。
さっきの先生がドイツに行けって言ってんだろ。
なるほど。あ、じゃあしょうがないか。
開かれてる国だから。
はあ。なるほど。
いやよ、でもとにかくね、新宿もちょっと読んでもらいたいね、1巻から10巻まで。
いや、ちょっと今のでだいぶ心動かされる感じがありましたね。
あの、紙面から音楽が聞こえ、もし聞こえなかったら、
はい、
もし聞こえなかったら全額返金します。世田谷自然職員のように。
なんで世田谷自然職員、あ、グルコサミンね。
グルコサミン。
グルコサミンみたい。
全額返金いたします。音楽が聞こえなければ。
こうやって、あーっつって、聞こえないんだけどーっつって、あーっつって、てめえんとこの、てめえんとこのグルコサミン聞かねえんだけどみたいな、そういうダンダンダンみたいなやつでしょ。
でもこう、やっぱね、すげえ冷静に考えるけど、
はい、
これに勝てるのないよ、21世紀。漫画でね。
利根川より面白いんですか？
利根川利根川
利根川面白いでしょう、利根川は。
利根川は 2.5 ゲーム差で勝ってる、利根川には。
利根川にも勝ってる。
利根川もかなりいいところまで来てるけど、2.5 ゲーム差はつけられる。
じゃあ面白いですね。
うん、
わかりました。ちょっとじゃあ
だもう20世紀はダメよ。20世紀はほら手塚とかいるから。
あ、なるほど。
手塚とか藤子とかいるから、アキラとか、アキラとかあるじゃん。
大友、
うん、大友とかいるから。
はいはいはい、
この辺はちょっと一回置いとく。21世紀だったら1位じゃないかな。
へえ
ー、って思いますよ。なんでこれがもっと社会的ブームにならないのかなと思うけど、まあだから
そのうち実写映画化しますから。
できねえわ。玉田のドラムを誰がやるんだよ。深夜から
。荒井博文容疑者が復帰宅でやりますよ。荒井博文がありますよ。
だからこれ音出ちゃダメなんだって。だ
からカピエールがやります。
だから、ベックみたいにものすごい発想の撤回やんないとダメだよ。だから
オゲーみたいになってましたけど。
ベックベックはだってあれじゃん、お面かぶってるやつら。
あー、ビートクルセイダーズ。
そうそう、ビートクルセイダーの曲をやってたから成立したんだよ。
ああ、アニメだとハスキング B でしたけどね。
ハスキンとかと、そう、既存の曲を入れたから成立したんであって、それぐらいの切り替えを、ね、やらないとダメよ。
まあ、佐藤健が歌ってる時になんかジャイアンみたいな、サイケデリックな絵になって、ほうげーみたいな。
それ実写の方。
みんな、おーすげーみたいな。
実写の方、俺も渋谷の映画館で スピーカーの前まで行ったわ。立ってスピーカーの前まで行った。壊れたと思ったの、スピーカーが。死ねばいいのにと思ったもん。
わかりました。何かで火がつけばいいですね、じゃあね。
火がついてるんだけど、やっぱ地味なんだろうな、ネタがね。
やっぱ難しいですね。
ガズっていうの
がメディアになっちゃうと、音出さざるを得ないってなっちゃうと。
うん、あと、だから、ジャズがちょっと難しいとか、硬いイメージがあるとか、おじさんが聴いてるとか、そういうふうに思ってる人ほど見た方がいい。
なるほど、なるほど。価値観をぶっ壊される感じ。
価値観をぶっ壊される映画ですね。あ、漫画か。とにかく玉田
あー、なるほど。
はい、
終わり
っていう感じ。
はい、じゃあブルージャイアント、
はい、
ぜひ、
はい、
皆さんも読んでみてください。
は
い、
ここ
を読みます。ありがとうございます。
はい、
告知。
はい
はい、はい、東京ミルクホールのですね、放送禁止ミルクホール名人会2020夏というイベントがあります。
はい、
なんと、非常事態宣言明けと思われる6月4日5日の木金平日の夜ですけれども、
はい、
こちらですね、上野広小路亭、御徒町駅から徒歩3分すぐのところにあります。はい、そちらでですね、19時からちょっと平日の夜で申し訳ないんですけども、
はい、
こちらで、やらせていただきます。まあ、年に1回は、1、2回はやる恒例行事ですので、これもまあ頑張ってやりたいと思うんですけど、はい、ちょっとまあ、こういうご時世なんで、まあ、どうしても来るのに厳しいっていう方は、まあ、ネットとかで配信もあるかもしれませんので、そちらもまあ合わせてご検討いただければ、まあ、本当に来れる方は、ぜひ、会場の方に足を運んでいただきたいと思います。
はい、
そして、次の土日ですね、6月の6日7日にもですね、こちら、下北沢に場所を移して、下北沢はザ・鈴なりの方で似たような感じのイベントをやらせていただくことになりました。
はい、
ぜひそちらにもですね、 緊急事態宣言明けで、はい、ステージイベントに飢えているという方はぜひぜひ足を運びいただければと思います、はい、よろしくお願いします。また詳細は、ミルクホールホームページの方にも載っている予定ですので、はい、チェックしてみてください。
はい、
はい、何か、キャンプスクローからは
特にありません。
はい、
はい、
わかりました。では、はい、また次回も近々1週間経たずにやると思いますので、
はい、
よろしくお願いします。というわけで今回も愛と勇気と感動とちょっぴりのエッチをお送りしました。東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄勇気と
ちゃんまつスカイウォーカーでした。
それでは皆さん、また次回。